おはようございます。私は成長の家本部講師の金内隆之です。本日は谷口正信成長の家総裁の著書、次世代への決断をテキストに、自然と共生するライフスタイルに転換しようというテーマでお話をさせていただきます。今、地球温暖化が原因と言われている異常気象の頻発と、それによる人的被害や経済的損失が年々拡大しています。昨年の秋に大型台風30号がフィリピンに上陸し、犠牲者は5000人を超え、300万人以上が家を失いました。国内においても大型で勢力の強い台風が毎年のように接近したり、あるいは縦断したりして、例えば広島市での土砂崩れなど、日本各地で死者が出るなど甚大な被害に遭っています。この他にも干ばつや大雨、熱波や寒波、竜巻などさまざまな異常気象が世界各地で起こっており、その度に農作物の被害、陸、海、空の交通網の混乱など、私たち人類は莫大な経済的損失と人的被害を強いられています。地球温暖化が暮らしや生態系に与える影響を評価する国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC が2007年に発表した第4次評価報告書によると、20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇は、その大部分が人間活動による温室効果ガスの大気中濃度の増加によってもたらされた可能性が非常に高いとあります。さらに今年の2月28日の読売新聞によると、同機関の第二作業部会の報告書原案には、温暖化の影響で世界全体の穀物生産量は今後10年ごとに最大 2% ずつ減少し、経済損失の総額は海面上昇による土地の消失や観光への影響を含めて最大に見積もった場合、今世紀末までに年間148兆円と予測している。損失額は日本政府の来年度一般会計予算95兆円を上回ると書かれているそうです。産業革命以降、人類は科学技術の目覚ましい発展を背景に、石炭、石油、ウランなどの地下資源を掘り出していた莫大なエネルギーを使い、物質的発展を遂げてきました。航空機をはじめとする輸送技術の発明、発展によって、世界中の国々を人や物が行き来できるようになりました。医学の進歩によって、数多くの不治と言われていた病気の治療法が生み出され、先進国では軒並み平均寿命が伸びました。しかしその一方で、地球温暖化の原因の一つとされる温室効果ガスは、科学技術の発展の恩恵を受けて作り上げられた現在の産業や私たちの消費生活などから発生し、冒頭に述べたような問題を引き起こしています。科学技術は人類にとって本当に必要なのでしょうか。この点について谷口正信成長の家総裁は、本日のテキストである次世代への決断において次のように書いています。同書の21ページを引用いたします。科学技術は基本的に人間の道具である。だからそれが善の目的に使われるか悪の目的に使われるかは、科学技術それ自体では制御できないことだ。そこに人間の心が関与することで、技術は善にでも悪にでもなる。そんなことは原爆と原子力の平和利用の関係を思い出せば誰でもわかることだ。私はもちろん科学技術を否定しているのではない。その使い方は人間の心が決めると言っているだけだ。だから地球温暖化と気候変動の問題を解決するためには、人間の心の問題を除外することはできないのである。引用を終わります。ここで谷口正信成長の家総裁は、技術自体は善でも悪でもない、 だからそれを使う人間の心にこそ焦点を当てるべきだと指摘しています。では、私たち人類の心の持ち方の何が、現在のような問題を引き起こしてしまったのでしょうか。本日のテキスト、次世代への決断の21ページから続きを引用いたします。その人間の心の中で厄介なのは欲望というものだ。欲望は必ずしも悪ではない。それは人類の数を増やし、発明を促し、技術を開発し、経済を発展させる原動力の一部である。しかしその反面、適切な制御が行われないと、欲望は夫婦喧嘩を引き起こし、家族を破滅させ、武器や兵器を悪用し、経済を破壊し、テロや戦争を弱気し、地球環境を大混乱に陥れる。その欲望を制御するためには、人間以上の価値を導入しなければならないと私は思う。かつての時代には、この役割を神や仏、法、王、国家、思想、イデオロギーなどが担ってきた。もちろん、その過程で全てがうまく運んだわけではないし、犠牲者も多く出た。しかし、地球規模の危機に人類を陥れることはなかった。ところが、それらの価値が絶対の地位から引き下ろされ、あるいは極端に相対化されてしまった現代では、人類に共通する価値が何かあるかと問えば、それは個人の欲望満足だという答えが返ってくることが大いに違いない。私は宗教家の立場からそれ以上の価値があると訴え続けてきたのだが、それを理解し欲望を制御した生活を心がける人々の数はまだまだ少ないのが現状である。引用を終わります。より多くのものを手に入れることで人間は幸せになれるという考えに基づいて、人類は森を切り開いて農作物を育てたり、家畜を飼い、地下に眠る鉱物を掘り起こしてエネルギーや原材料として利用してきました。そして現在も先進諸国をはじめとする多くの国々では、この前提で社会全体の様々な営みがなされています。しかし世界人口が70億人を超え、しかもその半数以上が都市に住むようになってもなお、より多くのものを手に入れることで人間は幸せになれるという考えを追求していくことは、実質的に不可能な時期に差し掛かってきました。人間の諸活動の弊害が、地球環境の改変と、それによって引き起こされる気候変動など、様々な形で問題となって表出しつつあるのが現代なのです。個人の欲望追求に代わる、新たな価値観の導入が必要となっているのです。では、その新たな価値観とは何でしょうか。それは自然と人間は本来一体であるという価値観です。本日のテキスト、次世代への決断373ページから、自然と人間の大調和を感ずる祈りが掲載されています。その最初の部分を引用いたします。神の作りたまいし世界の実相は、自然と人間とが一体のものとして常に調和しているのである。自然は人間を支え、人間に表現手段を与え、人間に喜びを与えている。それに感謝し、人間は自然をめで、自然を養い、豊かならしめているのである。両者の間に断絶はなく、両者の間に争いはなく、両者の間には区別さえもないのである。引用を終わります。私は千葉県の市川市という、川の向こうは東京都という場所に生まれ育ちました。幼少の頃は近くの川や田んぼで虫捕りなどをした記憶があります。しかし、徐々に開発が進み、大学生の頃には、かつて遊んだ川は護岸され、田んぼは埋め立てられて宅地になりました。このように経済成長という名のもとに、私たちの住む場所からどんどん自然が消えていることを実感したのでした。しかし昨年10月に成長の家国際本部が東京原宿から山梨県北杜市の 森の中のオフィスへと移転したことに伴い、私と家族もオフィスの周辺に転居し、私の生活は一変しました。遮るもののない広い空、北側に八ヶ岳、南側に甲斐駒ヶ岳を望む雄大な景色、自室の窓から見える木々、宝石を散りばめたような美しい星空、千葉県の市街地で生まれ育ち、結婚後も東京の都心で暮らしていた私にとって、このような自然に囲まれた北斗市での生活はすべてが新鮮でした。今年の春には自宅の前に畑を作って、生まれて初めて家庭菜園を始めました。レタス、ブロッコリー、トウモロコシ、ナス、枝豆、トマト、パセリを植えました。今までの生活では自分にとって野菜とはお店で買うものという印象でしたが、太陽の光をいっぱいに浴び、大地から水や栄養を吸って成長する庭の野菜を見ていると、不思議な愛着が湧いてくるのでした。採れた野菜の味はまた格別でした。私たちの口に入るものは、このような大自然の恩恵によって得られているのだと体感しました。八ヶ岳の生活は私に、自然は開発をしたり、搾取したりするような対象ではなく、それなしには人間が生きていくことのできない、なくてはならない存在であるという極めて当たり前の事実を、より深い実感を伴って再認識させてくれました。別の言葉で表現すれば、自然と人間は別々の存在ではなく、本来神様の生命において一体なのであるということです。成長の家では立教当初から、天地万物に感謝せよとの教えに基づき、人間のみならず、あらゆる生命を神の命、仏の命として拝む生き方を説き、自然と人間は対立する存在ではなく、本来一体であると教えてきました。自然と人間が対立するのではなく、共存していくためには、私たち自身の価値観がこのようにシフトしていく必要があります。そして、自然と人間は本来一体であるという価値観のもとで、自然と人間が共生する社会を実現していくために、成長の絵では、自然に対して、シム良心を行ずる生き方を提唱しています。仏教では、真の愛は仏の心である、シム良心である、と説いています。シム良心とは、慈、悲、喜、舎の四つの限りない大きな心のことです。慈とは、相手の苦しみを覗いてあげたいという心。悲は、相手に楽を与えてあげたいという心のことです。三文字目の喜とは、喜びという文字で、相手の喜びを自分の喜びとする心で、最後の舎とは、捨てるという字で、愛するものを自分のそばに置いておきたいと執着するのではなく、愛するがゆえに放ち、自由にしてあげる心のことを言います。この趣味良心を私たちは、子育てなどを通してある程度行じています。今年の11月で2歳になった息子がいます。彼が笑っているとそれだけで幸せな気持ちになります。高熱を出して痙攣を起こした時には、自分の胸が引き裂かれるような思いになり、変われるものなら今すぐにでも変わってあげたいとさえ思いました。生まれたばかりの時には、片時も目が離せない存在だった息子も、ハイハイをし、歩くようになり、食事も自分で取れるようになっていきました。息子の成長を嬉しく思うと同時に、だんだんと手がかからなくなっていくことに対して、寂しさを覚えることもあります。どんなに愛していても、自分の手元にずっと置いておくことはできません。息子の幸せを心から願うからこそ、彼を自由に放ってあげなければなりません。このように私たちは子育てを通して趣味良心を実践しています。そして今後は自然との関係においてもこの趣味良心を実践していくことが大いに求められているのです。八ヶ岳では 冬になると薪ストーブで暖を取る家庭が多く、私の住まいにも薪ストーブが設置されています。薪ストーブには温度を調節するリモコンなどはありません。薪を一本ずつ火の様子を見ながら入れて、自分で温度を調節するのです。つけ始めてから部屋が温まるまで30分ほどかかります。さらに薪を数十分おきに足していかないと火力が弱くなってしまいます。また薪は近所の木材屋から購入した木を半年かけて自分でチェーンソーや斧で切ったり割ったりしたものです。スイッチ一つで快適な温度になるかつての生活と比較すると、とても手間暇がかかり、不便に感じる部分もありましたが、どこか遠い場所から運ばれてくる電気や燃料ではなく、自分の手で割った薪を自分の手でくべて暖を取ることで、エネルギーというものが身近に感じられるとともに、薪一本一本大切に使わせていただこうという心が湧いてきたのでした。そして何かを手に入れるにあたって、人間の都合だけを考えるのではなく、自然界のペースに人間が合わせていくことの大切さと、それによって得られる喜びを感じました。自然との共生は、突き詰めて考えていくと、私たち一人一人が日々の生活で何を購入し、何を口にするかなど、衣食住の問題と密接につながっていることがわかります。ぜひ皆様もご自分のできるところから自然界に対して無良心を行ずる生き方を実践し、自然と人間の共生する社会の実現に向けて共に歩んでいただきたいと思います。それでは時間が参りましたので、これで私の話を終わらせていただきます。